皆さんこんにちは。番組審議会ダイヤルの時間です。ラジオカフェというこの放送局は定期的に番組審議会というのを開いて、放送されている番組についていろいろ皆さんの意見を交換するというか話し合いを行っております。番組審議委員というのは、立命館大学の中村忠志先生、この近くの酒屋さん、お酒を売っておられるお店の一子さん、家庭でお仕事をされていて、京言葉の会員のお仕事をやっておられる山本時子さん、同じく立命館大学の津田正夫さん、その他競合商店街の方とか NPO センターの方とか、あるいは、テレビでよくお目にかかるタレントのジェフ・ワーグランドさん、その他の方々集まりまして、月に1回話し合いをしております。今日取り上げます番組は、紀藤田香織さんという方が、放送しておられる満月に揺さぶられて、毎週木曜日の放送ですけれども、この番組を取り上げます。ゲストには番組を出演されているというか制作されているというか、紀藤田香織さんにスタジオまでおいでいただきました。紀藤田さん、どうもお忙しいところありがとうございます。
ありがとうございます。紀藤田香織です。どうぞよろしくお願いします。
はい。紀藤田さんの番組は満月に揺さぶられという京都らしいというか優雅な名前がついておりますけど、どうしてこういう名前をお付けになったんですか？
高尾清滝、パークウェイってありますよね、はい、西の方に、
はいはい。
何月だったか覚えてないんですけど、たまたま夜にそこ の車で行ったんです、
はい。
でちょうどその駐車場のあるところに車を停めた時に、うん、はい、山しか見えないんですが、その上にもう非常に綺麗な満月が見えて、はい、その満月は街中で見る満月もまた一つの趣なんですけど、山の中で見ると本当に綺麗だったんですね、
はい。色がね、綺麗に映り、星も月も綺麗に見えますね、
はい、そうなんです、はい。そのことでもう忘れられなくて、はい、それがどれほどもう私にとっての衝撃といいますか、
はい、
その美しさが、それでその名前にしました。
そうですか、はい。じゃあきっと今だったら紅葉が盛んですから、はい、紅葉の上に満月が昇るかもしれませんね。
そうですよね、はい。
でところで、はい、番組の内容ですけれども、はい、とてもユニークな感じがするんですけども、どんなふうな内容の番組かちょっとご紹介いただけますか？
はい。私は京都生まれなんです。京都生まれの京都育ちなんですが、はい、33年ほど前にこの京都で、プレムラートっていう方のことを知ったんです。
はい。
でその方は、まあ、別名はマハラジとも呼ばれてはるんですけれども、その時にその方が何をされてるかと言いますと、その全ての人の内側に一つの安らぎの場所がある、平和とか安らぎ真理、はい、まあ、いろんな言葉を使うんですが、そこに、行きたい人は、感じたい人は自分でそこを感じれますよということで、彼は無償でそのことを広めてはったんですね、
はい。
でそれを京都で知って、それでそのことの、方法も教えてもらって、それ以来ずっと一人でやってるんですけど、まあぜひこれをあまりにも日本で知られてないので、
はい、
海外ではもう本当に有名な方で、なんて言いますかね、テレビで毎週テレビ放送されてる国が30カ国以上あるんですね、彼の講演がね、はい。で世界中に講演して回ってはるんですけれども、うん、それでぜひその彼の活動とかメッセージ、うん、を知っていただきたいということで、まあ、ラジオカフェを紹介していただいて、ここで受け入れていただきまして、この番組を持たせていただいたのが1年半ぐらい前なんです。
あ、そうですか、はい。まあ、始まってもう1年半になるんですね、はい。なんかそのプレムラートさんという方は 人道支援もしたり、はい、平和の問題についてみんなで一緒に考えよう、はい、人々の心の中の問題、はい、も含めていろんなことを講演しておられるんですね、
はい、ありがとうございます。そうなんです。
世界でって言ってどんなどのような活動をこの方はされておられる方なんですかね、まあ、講演会で皆さんにそういうことを訴えるというふうなことが中心かとは思いますけども、はいはい、
そうなんです、うん、そしてまあお話だけではなくて、うん実際に、シンプルなテクニックがありまして、はい、そのことも知ることができる、その活動と、それからまあ先ほどおっしゃってくださったんですが、はい、人道支援活動もされてますね、はい、今回の、まあ、東北の震災の時も、義援金などを多分出されているというふうに聞きましたけれども、
はい、そのプレムラッツさんがやっておられる人々に、はい、その平和の大切さ、心の大切さを伝えたいということでしょうけども、そのテクニックっていうのは何か方法としてこういう言葉を使いなさいとか、はい、あるいはこういう順番で人々にお話をしなさいとか、はい、そういうことなんですか。
それは何かものを使うわけではなくて、うんこの体が一つあれば、はい、そして、まあ、例えばどこかの体が不自由な方でもできる、その、まあ、五感ってありますね、見るとか聞くとか、はいそういう感覚のもう一つ、まあ、もう一つ他の感覚、うん、それは外側に向かう感覚ではなくて、うん、自分の内側に向かう感覚を使うっていうことで、例えばどこにいててもそれはできます、何もないところでも、はいどんな場所に自分がいてても、はいまあ、彼はおっしゃるんですけれども、はい、例えば戦場の真っただ中であろうと、うん、それから刑務所の中でも、うん、この内側の体験は感じられるとおっしゃってます、ねはいはい、
日本ではよく昔から第六感みたいな五感ではない、はい、特別なものがあるんだと、はいいうことが言われてますけど、はい、それとどこか共通するところがあるんですかね。
そうですね、まあ、霊感とかそういうものではないんですが、うんうん、人間にはもともとそういうものがあるんですね、
備わっている、
はいはい、誰でもできます、はい、
そうですか。それじゃあこの辺で番組がどんなふうな番組かっていうのはやっぱり実際に聞いてみたいと思いますけども、はい、お番組をちょっとかけていただけますか。
こんにちは、北田薫です。皆さんお元気でしたか。いつもこの番組の名前を言うのを忘れてしまいます。満月に揺さぶられて言います。この間プールに行った時に長年一緒に泳いでる人なんですけれども、ちょっと聞きたいことがあるねんって言わはって、ラジオを京都の方なんですけどね、まあ、もちろん京都ですよね、プールが一緒なんですもんね。すいません、なんかその人がラジオを聞いてるんやけど、それこの間の時に私が小冊子があるって言ったのかな、でそんなあるのって言われたんで、あるんです。それでこんな小冊子もあるし DVD もあるし、そのプレムラートさんがあちこちで話してはる内容のものが印刷になったり録音されたりしたものがあるんですね。それでぜひそれを、まあ、プレゼントにもしてますけれども、まあ、一回欲しいなということをおっしゃって、次の時に持ってくるねって、プールで会う時持ってくるねって言ってたんですけど、皆さんに私の伝え方不足ですけれど、いつでもラジオカフェの方に連絡くださればいつでもこっちの方からお送りしますので、どんなことでもおっしゃってくだされば印刷したものでも録画したものでも送ります。今日も今朝まあ私は朝は結構ゆっくりしてるんですけど、朝は まず、いろんなことを、やることあるんですね。ゴミ出したりとか洗濯したりとか犬の散歩行ったりとか。でも先にその内側に入る、それをね楽しみにしてするんですね。でそれが後になることもあるんですけど、できるだけ最低1時間ぐらいは1時間ぐらい時間取ってね、自分の内側に入る。でそれはノレッジという方法を使ってやるんですけどね、座るんですけど、座ってやるんですけどね、それもいろんなものを使うんじゃなくて、ただ自分の中にあるその集中するポイントっていうか、そういうものをテクニック使って入るんですけど、で今日本当に気持ちよくて、これはもう
何かとても優しい語り口でいろんなことをお話しされてるんで、聞いてる間についつい引き込まれるような感じになりますけれども、紀藤田さんは何かそういう、語るとか、お話しするとか、本を読むとか、お仕事の中でそういうことをされてるっていうことはないんですか？
もう私は本当に、話すことが苦手で、どちらかというと、寡黙と言いますか、それで実際にこのラジオのことを、することもすごく勇気がいったんですけど、初めて見ると、皆さんが励ます意味でだと思うんですけど、声が聞きやすいっておっしゃってくださって、これは本当に何十年と生きてて驚きでした。何かこう自分のコンプレックスだと思い込んでるものが、実は別のところからそれもいいんだよっていうか、なんかそういうことって、生きてたらそういうことってあるんやなっていうか、もうそれはラジオやっててもう一つのものすごく私にとっての大きな収穫と言いますか。でしたね。
やっていてお聞きになっている方々から、とても聞きやすい、話し口だ、お上手だっていう話が返ってきて、今までじゃあそんな風に自分で思われたことはなかった。
ないんですよ、もう全然。
そうですか。お仕事はどんなお仕事されてるんですか？
小さな書道塾を経営していて、一人でやってるんですけど、それで、生徒さんたちと、これはもう長年20何年ぐらいやってるんです。子どもさんとか大人の方とか、楽しくやってます。
そうですか。書を教える、京都では書道が非常に盛んだと聞きましたけど、どういう書でもいろいろございますね。なんか昔の漢字をやるとか、あるいはカタカナで和歌とか、カタカナというかひらがなでね、和歌をとか俳句を書くとか、色紙を書くとか、いろんな掛け軸もありますね。いろんなのありますが、どんなふうな。
そうですね、カナをやってたんですけど、今ちょっとね、自分のつまずいてますね。なんかね、みんなと同じようになかなかできないんですよ。それで展覧会に出したりするのも苦手で、展覧会場に、たまに行くんですけど、やっぱりたくさんその作品が並んでると、作品同士がこう消し合うんじゃないかと思うんですね。
ぶつかってね。
そうなんですよ。
それぞれ主張がありますからね。
だから本当は、森でもいいし、どこか広いところに一つそれがあると、みんながその見てもらうには、そのね、そういうふうに集中して見てもらって、広いところで見てもらうというのが一番本当は最高なんじゃないかと、今ちょっと試行錯誤の時で、何回か個展もしたんですけど、もう今やめてますね。
なんか
また自分がその一つの壁を越えられた時に、何かこうほんまに気持ちよく自分で作品を作りたいなと思ってるんですけど、どうでしょうかね。
そうですかね。この番組というかラジオに出演することによって、何かご自分で感じられたような壁が一つ乗り越えられてるわけですが、本職の書道の方でも何遍かそういうことがあるでしょうし、今後もねあるでしょうね。
そうなんです
よ。私もね、ちょっと私事ですが、最近かなを習い始めましてね、なかなか上達しませんけれども、なんか書いてる間はね、とても集中して熱心になって心が休まるようなところもありますから。
そうですよね。
そうですか。それで この番組ではでもお一人の方のそういう気持ちとか心とかいうものをずっと語っておられるんだけども、そのなんていうんで毎回毎回どうされてるんですか、なんかテーマがあるんでしょうか、それとも自由に、
はい、
流れるように喋っておられて、はい、特別なテーマは1回ごとにあるということではないんでしょうか。
ないんですね、うん、なんかいろいろ決めるのが苦手で、
はい、
まあ悪く言うと、まあ、行き当たりばったりなんでしょうけど、はい、このプレムラートさんのはい、メッセージについては、はい、毎回調べて、準備してるんですが、
あ、なるほどね、
はい、
いくつかメッセージがあって、その中で今日はこれをご紹介しようとか、
はいはい、そうなんですけど、うん、自分の話については、うん、やっぱりその1週間の間に、うん、感じたことって言いますか、一番自分が話したいことを話そうかなっていう感じなので、うん、なね、はい、本当に何にも話ができない時あるんですよ。どこも行かへんかったし、うん、
はい、
なんか平凡な毎日で、はい、でそういう時もただ何も考えずにマイクに向かって素直に、心からただ素直になって口開こうと思うと、うん、はい、何かが皆さんにとってはどうでもいい話だと思うんですけど、うん、出てくるような、もうそういう感じで無理なく、素直にやりたいなと思ってます。
あ、そうですか、はい、この前番組審議会を開いた時に何人かの方からいろいろご意見が出たと思うんですが、どんなご意見が出たか覚えておられますか。
はい、覚えてます。
はいはい、どんなことだったでしょう。
はい、審議会はとっても楽しくて、はい、私は最初若い方ばっかりなのかなというイメージを持ってたんです。はい、そしたら、まあ、本当にそうそうたるメンバーの方で、こういう京都人ですが、京都のそういう本当のこう名士といいますか、こう大人の方と接することがあまりない、はい、なかったんですね。はい、それで緊張したんですけど、もう皆さんとても素敵な方で素敵な意見を言っていただいて、それはやっぱり、毎回プロフィールが最初にちょっと入らないと、急に聞いた人には、何かわからないと、
あ、なるほ
どね、それは確かにそれ言われないと、わからへんかったんですね、自分の方からしか言えなくて、それで毎回それを入れるようにしました。そしたら、はい、番組自体が、ちょっと幅が広がったような感じがして、はい、本当ありがたかったです。
はい、他には何か。
はい、聞きやすいというか、多分京都弁を京都弁もうほんまにこれやるときに、もう京都弁やないとできひんなっていうか、今でもそうですけど、そうじゃないともうこれはもう自分らしくできひんなっていうのがあって、京都弁で話してたんですけど、それがかえって聞きやすいっていうふうにおっしゃってくださったのが、とってもなんか嬉しかったですね。
そうですか。
はい、
ね、私はよそから来てますからですけど、伺っててね、とても綺麗な今日言葉でお話をされてるなというふうに私も思いました。今後ともそういうことで続けていただけたらというふうに思いますけど、その他にもう一つぐらい何か記憶されてること。
あ、そうですか。やっぱり、ラジオカフェのことについてなんですけれども、はいはい、そのことで私はもう、ここの場所のいつ来ても雰囲気って言いますか、
はい、
それが大好きなんですね。
はい、
で、
はい、
審議会審議員の方たちも、そういうことに今連携なさってるっていうことが、とってもなんていうか良かったですね。それ知れて、
はい、はいはい、すっかりそのラジオカフェの雰囲気みたいなものに溶け込まれてお
られ
るんじゃないかと思います。今日はゲストに木戸田香織さんをお招きして、木戸田さんが作っておられる満月に揺さぶられ毎週木曜日の番組のご紹介をいたしました。聞き手は住井隆夫でした。
おおきにありがとうございます。
ありがとうございました。